今日から春の歓迎礼拝が始まりました。今日初めてですね、キリスト教の礼拝に出席された方もいらっしゃると思いますし、また久しぶりに礼拝に来てくださった方もいらっしゃいます。私ここから見えますけれども、本当に心から歓迎したいと思います。今週と来週、聖書の中の三条の説教という、イエス様がお語りくださった大変有名な、聖書の箇所からですね、2回に分けてお話をさせていただきたいと思います。来週は和田先生がお話をしてくださいます。先週の月曜日でしたけれども、きっとうまくいくというタイトルのですね、インド映画ビデオを見ました。2009年に制作されて、2013年に日本で上映されて、大変話題になった映画だそうですけれども、私は先週初めてその映画を見ました。途中でみんな列になってこう急に踊り出したりとかですね、面白いコメディでしたけれども、面白い場面がたくさんありましたけれども、インド屈指の難関工科大学っていうんでしょうか、本当にトップレベルの大学の学生たちの生活を描いた作品なんですけれども、とっても印象に残るシーンが、いくつかあったんですけども、入学式の時にですね、学長が、各校の巣をこう持ってきてですね、そして、剥製の各校がそこにこういるんですけれども、そして新入生たちの前に立つんですよね。そしてこういう話をするんです。諸君、この鳥は何かわかるかね？各校だ。各校は巣を決して自分では作らない。他の鳥の巣に自分の卵を忍ばせる。そして、ヒナが生まれると、彼らが初めてやること、みんな知ってるかっていうふうに言うんです。そして彼はですね、その、巣の中に隠しておいた本物の卵を巣から取り出して、そして落とすんですよね。そうすると、学生たちの 目の前でバシャって割れるんです。そして、それを見て、びっくりした学生たちに向かってですね、いいか。こうして他の鳥の卵を蹴落とすんだ。それで競争は終わる。各校の人生は殺しで始まる。戦うか死ぬか。で、それが自然の法則だっていうふうに、開口一番そういう話をするんですね。人生は競争なんだっていうことを学長は学生たちに、教え込むわけなんです。またこんなシーンもありました。その、やはり学長がですね、クラスでこの学生たちを集めて、月面に立った、初めて立った人物誰かみんな知ってるかね、ですね。僕も知ってるなと思ったんですけども、そしたら一番優秀な学生が手を挙げて、ニール・アームストロングですっていうふうにこう答えるんです。そうしましたら学生は、紛れもなくアームストロングだ、これは誰でも知ってることだ、でも2番目に月に降りた人物を君たち覚えてるかねって言うんですね。確かに知らないなと思って。2番目の人物なんて誰も覚えてやしないんだって言うんですね。で、そのようにして、その学生たちにですね、人生は競争なんだ。しかも競争するには一番にならないと意味がないんだっていう、そういう物語を、場面場面でですね、学生たちにずっとこう語っていくんですよね。で、その映画を見ながら、日本の私たちにとって、私たちをこう動かしている価値観とか物語って何なのかなと思いながら、その、映画を私ずっと見てたんですけども、もちろんその、日本と、インドでは、学生たちが置かれている、背景も違いますし、違うんですけれども、その学生たちにとって競争、しかも一番になるっていうことが、人生における成功だ。日本の学生にとって、私たちにとって人生における成功、サクセスって何だろうか、あるいは幸せって何だろうか、そういうものをどういうふうに定義するんだろうか、そんなことを考えながら、その映画を見たんですけども、日本とインドはもちろん違うんですけれども、ただ、2009年に作られて2013年でですね、私は見なかったんですけれども、結構大勢の人たちが見た、その背景にはですね、やっぱり日本人である私たちにこう訴えるものがあったんじゃないか。共感する点、また共通する物語があったからなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様が 活動していた当時のユダヤ社会にはびこっていた、ユダヤ社会の、まあ、共通的な物語というか考え方の中でですね、お金が全てなんだ。蓄えさえあれば安心なんだ。その物語に対して、まあ、イエス様がチャレンジしている教えが出てくるんですね。そういう言葉が出てくるんです。お金さえあれば大丈夫だ。蓄えさえあれば安心なんだ。で、これは、あのイエス様の時代だけではなしに、あのインドの時代、インドの映画にも出てくるし、それから私たちの心深くにですね、ある、まあ、一つの、私たちを動かしている、支えている一つの物語なんじゃないかなと思ったんです。もう一度今日お読みしました、マタイによる福音書の6章の19節からのところを読んでみたいと思います。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり、錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方に組んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。まあ、最初に今日のイエス様の教え、まあ、この言葉を少し考えてみたいと思うんですけども、ここでイエス様は、あなた方は地上に富を積んではならない。むしろ、それを天に積みなさいって教えました。そしてあなたの富のあるところにあなたの心もあるんだっていうことも、まあ、おっしゃってるんですね。別の日本語訳の聖書を見ましたら、この富という言葉がですね、宝っていうふうに訳されていました。宝物。そしてイエス様は、私の宝物があるところに私の心もあるんだっていうふうに、まあ、お語りくださってるわけです。皆さんにとって宝って何でしょうか？皆さん、宝物って言われたときに、何かこう、お持ちでしょうか？あなたにとって宝物は何ですか？まあ、以前、アンケート調査をしたそうですけれども、多くの人がですね、家族っていうふうに答えたそうですね。家族が自分にとって宝なんだ。本当そうですよね。家族は宝物です。で、まあ、大勢の人たちが家族って答えるもんですから、じゃあその家族以外で他にどんなものが宝ですかっていうふうに聞いたら、いろんな答えが出てきました。多かったのはですね、家族の写真とかビデオが自分にとって宝だっていう答える人が多かったそうです。それから自分に備わっている才能が自分にとっての宝だ。思い出が宝だ。それから自分にとっては仕事が宝なんだ。それにまつわる自分が習得したスキルが自分にとって宝だ。過去の実績とか、また素晴らしい上司たちや職場との出会いが、やっぱり自分にとっては宝なんだっていうふうに答える人もいました。子供の頃に買ってもらったピアノが自分にとって宝だ。それからある人はですね、当然お金でしょうと。お金が自分にとって宝だ。次はマイホームだっていうふうに答えた人もあったそうです。で、これ一つ一つ見ますと確かに言われる、本当に宝だな、その人にとって本当に尊いものだなっていうふうに思うんですね。私もまあ、今日そういうことを言ってましたので、じゃあ自分にとっての宝は何かっていうんで持ってきたんですけど、これは洗礼入会準備会の時にいつも見せるものですけど、これは息子が作った作品なんですけど、なんかちょっと目が飛び出して変な、形をしてるんですけども、世界に二つとないものですので、これは私大事に取ってあるんですね。そしてこの中のものはもう皆さん何度もお話してるので今日話しませんが、土団子が入れていて、この例の宝物がこの中に入ってるんです。まあ、小さい頃息子が一生懸命作ってですね、 下駄箱の中に隠しているのを私が後で発見して、そしてもう20年近く前ですけれども、この中にずっと、子供が大事にしてたので、自分にとってもそれ大事だなと思って宝に取ってるんですね。まあ今、ヨベル館の私の部屋にこれ置いてあるんですけども、まあ今日のイエス様の教えに戻りますが、例えばこの土団子とか、あるいはこの器物とか、まあ先ほどのアンケートにあった思い出の写真とかビデオとかですね。で、そういうものは確かにまあ宝物なんですけれども、実はこのところでイエス様が取り上げている宝とか財産っていうのは、ちょっとこういうものと違うんですよね。私これ今日ここにこの後、こういうふうに置いとくんですけども、誰か見に来る人はいたとしても持っていく人はいないと思うんですね。持ってっても一銭にならないものです。でもここで言っているイエス様が言う宝っていうのはまさに新教大学が訳している富っていう言葉と同じです。もともとは宝箱っていう意味の言葉が使われているんですね。しかも宝箱、複数形、ボックスイーズっていう宝の箱がいくつもあるような状態。それを指す言葉が出ているんです。ですからそれを例えばお店屋さんに持ってって店頭に並べたらですね、それなりに値段がつくような意味での富、宝物っていうのをイエス様ここで問題してるんです。私が持ってきた土団子とは全然違う意味での宝ですね。そうした富や宝を、イエス様は地上に積んではならない、教えています。で、その理由は何か。そこに置いていても虫が食ったり、錆びたり、また盗人が来てですね、こう持ってっちゃうかもしれない。つまりイエス様が強調なさっているのは何か。それは、どんなに価値ある宝だとしても、それはずっとそのまま価値を保つことなどありえないんだっていうことを言うんですね。富には限界があるんだ。最終的に頼りになるものはないんですよ。頼りになるものではないんですよっていうことを、イエス様はここで言わんとしているように思うんです。じゃあ私たちにとって、その富とか財産一体どういうものなのか。で、そのことを考える上でですね、この富に関してもう一つイエス様が教えてくださった有名な例え話がありますので、今日もう一つそこを読んでみたいと思うんです。今日の説教のアウトラインに、印刷していただきました。ルカによる福音書第12章の16節から21節のところにこういう言葉があります。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建てて、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。ここで富の限界性、富に頼ることの愚かさに加えてですね、イエス様は神様の前に豊かになる生き方、別の生き方をですね、説いているように思うんですね。言い方を変えるならば、本当に大事なことを大事にする生き方っていうふうに言い換えてもいいかなと思いました。いかがでしょう？実は、この世界、様々な良いものでこう満ちてるわけですよね。今日も本当に爽やかな朝でした。聖書によりますと、そうした一つ一つの、例えば自然にしろ素晴らしいものは神様からの贈り物だ、賜物だ、と教えています。美しい自然、豊かな食物、家族とか友、私たちの手元にある様々な品物すべてがですね、実は神様からの贈り物だ。昨日結婚式がありました。そして今週も土曜日に結婚をされるカップルがありますけれども、その方たちが婚約式をしますよね。で、婚約式の時に、婚約の印に、例えば指輪を交換したり、あるいは、女性でしたら、記念の品にということで、時計をですね、相手の方にプレゼントしたり、するわけです。 大切な相手のことを考えて、そして送るものでは、送るわけですから、それは本当に大事なものですね。高価なものだと思います。ところが、例えば高価なその時計を送ってもらった男性がですね、その婚約者の女性のこと以上に、いやー、なんかいいものもらったなって、その人に背を向けてずーっとこのこれを大事にしていたら、それはもう本末転倒だと思いますね。この時計は、その彼女のことをまあある意味で象徴しているわけですね。だからこれを大切にするってことは、その人を大切にするってことなんですけども、その人をそっちのけで、これすごい大事だなということで、品物の方にばっかり心が行っていたら、どうかっていうと、それはちょっとおかしいと思うんですね。前に、人生の四季を生きるっていう、まあ、エクササイズの本を読みました。教会の大人たちに送る34のワーク集っていう本ですけれども、そのテキストを読んでいましたら、こんなワークシート、エクササイズが出てきたんです。これもちょっと印刷してきました。こういう言葉がありました。ちょっと、私たち自身に当てはめてですね、これを読んでみたいと思うんですけども、あなたは、持ち物を全部船に乗せ、人生用という大海原を航海しています。春の海を出帆して、楽しい海の旅が続きました。ところが、予想もしなかった大嵐に遭遇。あなたの船は大波に揉まれて今にも沈みそうです。あなたの命を守るために船を軽くすることが必要です。まあ、沈没してしまいますから。あなたが大切にしている積み荷をどれから順に海に投げ捨てるか決めてください。捨てた荷物は二度とあなたのものにはなりません。で、その荷物というのは、積み荷のコンテナは10あります、ありまして、で、その10がですね、ここにあるんですが、1、健康、2、生きがい、3、若さ、4、魅力、5、家族、6、名誉、7、仕事、8、能力、9、快適な生活、そして10番目は財産ですね。まあ、これ究極の選択ですよね。皆さん、この問いにどういうふうにお答えになるでしょうか。ちょっと時間取ってやってみましょうってしたいんですけども、礼拝ですので、そんな時間がないので、まあ、こういう問いかけがあったんですね。健康っていうのすごい大事ですよね。健康を捨てて他を生かすかって言っても、どうなんでしょう。生きがい、健康があっても生きがいがなければ、本当に生きていけないようにも思いますし、だから一つ一つが本当に究極の選択だと思うんですけども、ここに挙げられた10の項目はですね、本当にどれも大事なものだと思います。で、一つ一つを考えてみますと、この10の項目にはですね、共通項があるように思うんです。で、それは何かっていうと、先ほど言いました、いずれも神様からの贈り物なんですよね。神様の愛の印なんです、私たちに対する。そしてもう一つあると思うんです。で、それは何かっていうと、いつかまた神様にお返しする時が必ずやってくるっていうことです。まあ、よくお話しするんですけども、例えば私、メガネかけてますけども、私はメガネかけて生まれてきたわけじゃないですよね。メガネかけて手に引っ越するわけでもないと思うんです。多分メガネ取ると思うんですけれども。ですから、このメガネっていうのは、まあ、ある一定期間、私が使えるように神様からいただいている、まあ、贈り物です。ですから、そうした、ある種のですね、そうしたそういう一つ一つの私たちが大事だなと思うものはですね、ずっと持っているわけじゃないので、聖書の箇所を見ますと、ある種のこう距離感を持って生きる。で、その距離感というのは何かっていうと、本当の意味で、このメガネさえあれば安心だとか、生きがいされあれば安心だとか、そういうものではなしに、それとこう少しこう距離感を持って生きる。本当の意味で私を支えてくれているのは、ここに出てくるような十項目のようなものではなしに、それを与えてくださる神様ご自身なんだっていう、そういうメッセージですね。ですから私はある種の距離感を持って生きるっていうふうに今言いましたけれども、ここに出てくる十のうちの何か、あるいは、いくつかをいつもですね、こう握りしめて絶対化しない。そうした生き方は、 まあ、先ほどの例え話によると、イエス様は愚かな生き方だって言うんですね。健康があなたを救ってくれるわけじゃないって言うんです。愚かな生き方だ。じゃあ、賢い生き方は何か？それは、その贈り物の与え主である神様を覚える生き方だって言うんですね。で、それが賢い生き方なんですよ。イエス様は、そのことを私たちに説こうとされていると思うんです。冒頭でお話した、きっとうまくいくの、その映画の中にですね、イエス様のこととか聖書のことは、全然出てきませんでした。ただ、とても印象に残る場面が、ありました。で、それは自ら命を絶った、学生の、それを、彼を葬る、お墓の場面なんですね。映画の中に、出てきたんですけれども、まあ、競争に勝つとか、それも一番になる。で、その学校の、まあ、学長がですね、もう率先して語っていた価値観ですね。学生たちがみんな共有していた、物語なんです。で、その物語を冷静になって考えてみますと、その物語はですね、例えば学生が100人いたら、そのうちの1人しか救うことのできない物語ですよね。一番ならないと。二番目に月面に立った人の名前忘れちゃうわけですから。ですから他の99人はルーザー、99人は失格者、99人は救えない物語になってしまうわけですね。で、その証拠に映画の中には学生が自らの命を絶とうとする場面がですね、2回出てくるんです。そして90人に、これ本当なのかなと思ったんですが、90人に1人が自殺するっていうような、そうした現代の学生事情、インドの学生事情を表すセリフも出てきました。それ私ちゃんと調べてないのでわかりませんけども、ね、セリフ、そういうセリフが出てくるんですね。明らかに学生たちはその学長が語る物語に縛られて苦しんでいる。どのような苦しみかと言いますと、それは救われない苦しみですね。でも救われない苦しみもさることながら、本当に心の底から求めている人間らしい生き方ができないっていう苦しみですね。大学で学ぶことの目的がですね、競争すること、一番になること。でもそれは、99人は勝てないわけですから。それは本当の普遍的な喜びじゃないですよね。その学生の、先ほどお話しました、その学生の埋葬のシーンがありました。私はハッとしたんですけれども、そこにですね、ガウン姿の、そしてそのストールのようなものが、こうガウンの上にこうあってですね、そのストールのところに十字架が刺繍してあったんです。つまり、その十字架の刺繍をついたストールをかけた牧師の姿がちらっと出てくるんです。私はハッとしました。古くからのカースト制、他人よりも少しでも多くのものを獲得し、お金を稼ぎ、競争に勝ち、出席することが幸せと考える。そうした物語に変わる、なんか新しい物語を求めている、その映画、現代インドに暮らす若者を描くその映画の中でですね、今までの延長線上にない何か新しいものの見方、価値観を投げ込むような、なんかそういうシーンのように私は見えたんですよね。私たちにとって富ってのはとっても大事ですよね。働き盛りの人にとっては、もう仕事はとっても大切です。でも、死のとこで、どれだけの人が人生もっと職場で過ごしていたかったって思うだろうか。もっと蓄えをしておけばよかったって考えるだろうか。そういう言葉を読んだことがあります。以前、金棒の社長を務められた、まあ、クリスチャンの方ですけれども、三谷、安人とおっしゃるんでしょうか、安人さんでしょうか。その方が、現役時代を振り返ってですね、こういうことを話してくれたんです。同じ時期に入社した、その同期の人よりも、自分の給料がですね、100円でも多くもらえるっていうこと自体が自分にとって大きな喜びだったっていうふうに、社長さんがそういうことを話してたんですね。クリスチャンになる以前の心の状態を本当にこう正直に素直に話してくださったと思うんですけども、私はその言葉を聞いたときに、 ある種の共感を持って聞かせていただいたことを今でも思い出します。私たちも意外にクリスチャンになった後もですね、そうした小さな勝利感っていうんでしょうか、隣の人と比べてどうかという、その勝利感をそれこそ糧にして日々過ごしているってことがないだろうか、あるんじゃないだろうかと思うんです。でもどうでしょうか、私たち忘れてはならないことがある。それは、私たち人は神様に似せて神の形に作られてるんですね。つまり、神様しか満たすことのできない隙間、神様しか癒すことのできない渇きが誰にでもあるっていうのは聖書のメッセージです。で、そのような意味で、私自身が深いところで本当に憧れている生き方、私を生かす新しい物語を私たちは必要としている。今、私たちも、私たちを動かしてきた今までの物語に代わる新しい物語を聞くことを、私の心は切に求めているんじゃないだろうか。聖書はその物語を福音の物語っていうんですよね。私たちの価値は、私たちの成したことによるんじゃない。そうではなくて、神様は私たちの存在自体、あるがままの私を大事に大事に思っていてくださる。で、それが福音の物語です。まあ今日、そして来週、2回ですけれども、まあ春の歓迎礼拝、私たちは守るわけですけれども、ぜひこの春の歓迎礼拝に来られたことを機会に、この新しい福音の物語を私たち心にいただき、それを心の内に響かせながら歩んでいけたらと願います。お祈りをいたします。